ちは。お口の声の時間がやってきました。お口の旅人、宮川捨太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にあるお口について語り合う番組です。お口のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。火山の冬ということでね、
はい、
火山の大噴火で環境が激変して、まあ、人類の歴史も変わってしまったっていうような話を、どんどんしてきたんだけど、
はい、
今回のテーマはね、火山の噴火で噴火した山の自然が全滅しちゃうんですよ。
全滅？
はい、
はい、
まあ、あんまりにもね、あの暑すぎて、
あ、暑くて、はい、
そう、生きてられないじゃない、う
ん、はいはい、
そうなった時にその山に自然は復活するって思えますか？
溶岩で囲まれちゃうわけですからね。
うん。
でもコンクリで包まれても隙間から出てくるのもいるから。
ああ、いますね、うん、はい、根性大根みたいなやつが。
そうそうそうそうそう。
まあそんな感じで、まあ今回、
はい、
ね、島の自然が全滅した後にどんどん復活していくっていうお話なんですよ。
はい。
で、今回取り上げる火山なんですが、
はい、
クラカタウっていう火山を取り上げたいと思います。
クラカタウ、
場所はね、
はい、
インドネシアです。
またインドネシア。そうでしたね。
そう、前回のトバ、そしてタンボラに続いてまたまたインドネシア。
はい。
地図の場所はインドネシアの大きな島で、あのスマトラ島っていうのとジャワ島っていうのがあるんですけど、
はい、
その間にあの、スンダ海峡っていう海峡があるんですよ。
はい。
そのスンダ海峡に浮かんでるのがクラカタウっていう島なんですよ。
はい。
出てきたかな？
はい、出てきました。火山の煙がもくもくしてますね。
そうなんですよ。もう今もね、火山の煙が上がってるような島なんですよ、これが。
はい。
今は、まあ、もともと一つの島だったんだけど、その、
はい、
火山の噴火でその、四つの島に分かれちゃったんですよ。
ああ、これか。
うん。
四つありますね、島が。
そうそうそう。このね、クラカタウっていうとこ。
はい。
歴史上ね、何回もね、噴火しているね、暴れん坊なんですよ。
へー。
まず最初にね。
はい。
これもう歴史というかもうなんか、もろ原始時代とかそのぐらいなんだけど。
はいはい。
その頃って、インドネシアのそのスマトラ島とジャワ島っていうのが、つながって一つの島だったんですよ。
へー。
それがね、あの、1万1000年前にその大噴火が起こるんですよ。
はい。
したら、そのスマトラとジャワが分かれましてね。
はい。
間にスンダ海峡が現れるんですよ。
へぇー。はい。
その時に、ね、誕生したのがクラカタウなんです。
ちょうど間にありますもんね。
島と島をね、はい、引き裂いてしまうぐらいの威力がある。やばい島ですよ。
はい。
で、歴史でね、今のところ噴火したのが分かっているのが、
はい、
西暦416年、535年、1680年、1883年、2011年、2018年っていう感じで、
はい、
何度も大噴火してるんですよ。
つい最近もあったんですね。
そう、2018年とかも、本当噴火がひどくて、
はい、
まあ、これはまたちょっと後ほど紹介します。
はい、はい。
で、今回取り上げるのが、1883年の大噴火なんですよ。
はい。
1883年。
はい。
この頃って日本で何があったと思います？
大政奉還ぐらいですか？
だいぶ前だ、だいぶ前だ。
あれ？
江戸、明治維新は終わったよ。
そうですよね。
うん。
その後、明治20年前、ちょっと前くらい。
そうそうそうそう。
うん。
例えば、
はい。
伊藤博文が、初代内閣総理大臣に就任して、
はい、
その日本で民主主義ができ始めたりとか、
ええ、
あとはちょっと前にその板垣退助が襲われて、
はい、
ね、板垣死すとも自由は死せずって、うん、
はい、
まあ、本当に言ってたかどうか知らないけど、
そうですね。
で、まあとかある頃だったんですよ。テクノロジーの話になるんだけど、
はい。
実は海底ケーブルがその全世界に張り巡らされてたんですよ。
え？ もうですか？
もうこの頃にもうできてたの。
へぇー。
だから、まあ、どこかで噴火がありましたってニュースが、
はい、
すぐにヨーロッパにあるその通信社に伝わって、
うん、
それで噴火のニュースがもうすぐにでも、もう世界中に報道されるようになったんですよ。だから、このクラカタウの大噴火っていうのは、
はい。
まあ、自然災害で、世界で一番初めにその、海底ケーブルを通じてその受信したデータが、
はい。
その、世界中を駆け巡ってみんなが知ることになったっていう、まあ、世界最初の大災害なんですよ。
へぇー。そうだったんですね。
そうなんですよ。
はぁ、
あ。まあ、その、大噴火。
はい。
なんだけど、
はいはい。
1883年。
はい。
8月27日。
はい。
午前5時半。
はい。
6時44分。
うん。
8時20分。
はい。
10時2分。
はい。
4連続で大噴火が起きるんです。
間がないですね。
もうほとんど間がなく、もう4連続でドキャンドキャンやっちゃうんだね。
ごめんなさいね。雨がすごい降ってきた。
あ、やばいね。あ、そうか、台風来てんの。
ああ、そうですね。はい。
まあ、このクラカタウ、標高がね、1800メートルあったんですよ。もともと。
はい。
それがね、一気に吹き飛びました。
うわ。
標高がゼロ。
え、ゼロ？
どころか、
はい。
マイナスになるんですよ。
え、島がなくな
っ、はい、なくなって、
はい、
むしろ、水面下200メーターまでえぐれるんですよ。
それはすごいですね。
やばいよね。
はーい。
だから、まあ、クラカタウのほんと大部分が吹き飛んじゃうんだよね。
はい。
でも、まあ、火山だから、まあ、真ん中の方が大体吹き飛ぶじゃない？
ああ、そうですね。
ってことは、
はい。
その大体山の外側っていうのが、
はい。
残ることもあるんですよ。
うん、うん。外輪山？
うん、そんな感じ。そうそうそう。はい、外の輪っかもね、
はい、
みたいな感じで残るんだけど、
はい、
まあ言うたら穴のその外側に当たるそのクラカタウ島のそのまあ南半分とかはね、
はい、
残ってたんですよ。
ー
こうして島が3つに割れちゃったの。
はあ、じゃあ今このクラカタウ島の写真でモクモクしてるのは。
うん。
その当時の火口ではない。
ではないんですよ。
うん、
まあ、その1883年ね。
はい。
この大噴火で、キノコ雲が上空27キロまで吹き上がるんですよ。
キロ？はい。
うん。原爆の火じゃない大きさです、
うん。そうですね。
爆発の衝撃がね、ほんととてつもなく大きくてね。
はい。
衝撃波がその15日間かかって7周も地球を駆け巡ったって言うんですよ。
はー。
想像できますかこれ。
地震の波がかなり伝わってって、
うん、
地球の中心核から120度の地域まで伝わるよっていうのは地学で習った気がしますが、
うんうんうん、
7周。
一周どころじゃないんですよ。七周ですよ。そう。七回もビューン、ビューン、ビューンって。
いやー、怖いよ。
怖いでしょ。いや、ね、はい、本当に怖いよ。
うん。
だって音がものすごいんだもん。
そうでしょうね。
うん。クラカタウからその、まあ、だいたい64キロのところを航行してた、その、イギリスの戦艦で、
はい、
ノーマンキャッスルっていうのがあったんですけど、その、乗組員によると、
はいはい。
乗組員の半分が耳の鼓膜が破れるダメージを負った。私は妻のことを思った。ついに審判の日が訪れたと思った。
は
あ、って言ってるんですよ。
はい。審判のラッパが鳴っちゃったんですね。
そうそうそうそう。もうね、目視録ですよ。
は
あ、乗組員の半分が耳の鼓膜が破れるですよ。で、これをね、
はい。
確かね、まあ、同じインドネシアのジャカルタっていうそのところにある、
はい。
水銀気圧計だったかな、
はい、
が、爆発の衝撃で動いた気圧ってのを記録してるんですけど、
はい。はい、
それをその音の大きさに換算すると、
はい。
172デシベルです。
うえ、うおー。 字すごいですけど、例えばどれぐらいになるんですか？
例えば、工事で使うその掘削機の音はあるじゃないですか。ガーッていう。
はい、
あれが100デシベル。
あれで 100？
あれで100です。
はい。
で、人間がもう不愉快、苦痛って思い始める騒音が130デシベル。
はい、
あと、ジェット機のそのエンジン音が、そのフル回転してる音が、
はい。
もう耳の真横にあるっていう感じのやつが、
はい。
150デシベルなんですよ。
え？ジェット機よりうるさいんですか？
うるさい。
いや
そうなんですよ。もう耳が死ぬ。
そりゃ鼓膜破れますよ。
ねえ、ほんと。うん、聞いたことないよ、こんな音。
ねえ。まあ、ねえ、聞いてたら鼓膜破れちゃいますけどね。
そうそう。まあ、なんせでっかい音だから、
はい。
この大砲みたいな音っていうのが、
はい。
例えば、クラクカタウから3000キロ離れた、オーストラリアのパースとか、
はい。
あと、4800キロ離れたインド洋のロドリゲス島でも聞こえたんですよ。
へぇー。言葉が失いますね。
いや、もうほんとですよ。もうちょっと、全く数字から想像できない状態が起こってる。
はいはい。
そう、人間の理解を超えてる状態だからね、これ。
そうですね。
じゃあ、もうちょっとわかりやすいやつにしましょう。
はい。はい。
まあ、やっぱりその爆発の衝撃で、津波が起こるんですよ。
あ、はい。
クラカタウのあるスンダ海峡では、高さ15メーターから40メーターの津波が発生するんですよ。
40?40
ですよ、ね。
はい。
うん。まあ、ウルトラマンは飲み込まれますよ。
基準?ウルトラマン単位なんですか？っていうか、ウルトラマンって何メートル
?40 メーター、ジャスト。
へー。
まあ、ね、それが、スンダ海峡にものすごい被害が出ただけじゃなくって、例えば、スリランカ、インド洋に浮かぶ、はい。あそこでは高さ1メーター、はい。で、鹿児島でも観測されたけど、ちょっと何センチかちょっと不明。
は
ー。で、さらに、フランス、西海岸だったかな、ルアーブルっていう港町でも、数センチの津波が観測されたっていうんですよ。
フランス。フランス領じゃなくて？
領じゃないですよ。フランス、ルアーブルっていう街が、フランス本土にあるんですよ。
へ
ぇ。どういう経路でそこまで行ったのかちょっと謎なんだけど。
ねえ。
まあ一応津波らしいです。
はい。はい。
まあもちろんその、澄んだ海峡沿いもね、ものすごい被害なの。
それはそうでしょうよね。
まあこの、はい、ね、激しい爆発で、その、大津波が、9回も起こるわけ。
9回
はい。
まあ、4回噴火してますしね。
したらね、飲み込まれた村の数が160。
は
ぁ。うん。で、さらに。
はい。
場所によってはその海岸から15キロ、内陸まで津波が押し寄せたりとかね。
15キロ。
15キロ。
はぁ。
うん。どんな津波だって思うけど。うん。
本当ですね。
で、さらに船がその、4キロ内陸まで運ばれるみたいなことが起こったりとかしたり。
すご
い。やばいよね。
ねえ、うん。はい。
で、さっきその、まあ、この時代はもう、ニュースが海底ケーブルを通ってその、全世界に伝わる時代ってな、いうのを言ったんだけど、
はい。
早速、インドネシアの地元紙で、バタビア・カーラントっていう新聞があるんですけど、
はい。
こんな記事がある。何千人もの人や家畜の死体が折り重なり、もつれ合って様々なゴミとともに塊になっている。まあそういうことで、
うん、
約3万6千人の方が犠牲になってしまったんだよね。まあもちろん、その火山の冬が到来するんだけど、
はい、
爆発した時にその火山物質が大量に噴出されて、
はい、
で、世界中の7割で噴出物を含んだエアロゾルっていうのが、
はい、
空を覆い尽くしちゃったんだよね。
はいはい。
ちょっとね、余談なんだけど、
はい。
ムンクの、叫びって絵あるじゃない。
はい。
あの絵の背景で何が書かれているかわかる？
え、なんか、夜だか夕方だか、
うん。
変な色ですよね。
ね、そう、うん。夕焼け、異様に赤くない？
うん。赤っぽいですね。
ね。あれはね、その、
はい。
火山が噴火して、その、
はい、
大気中にその火山物質が含まれている時ってね。
はい。
夕焼けが、その、より赤く輝くっていう現象があるんだよ。でも、ムンクの叫びが書かれたのは、その、まあ、クラカタウが噴火した10年後なんだけど、実は。
はい、はい。
でも、ムンクはその、多分、そのクラカタウの影響で、その、異様に赤い夕焼けを見たっていうのを思い出して書いたんじゃないかなって言われてんの。
そうなんですね。
うん。そうそう。
へ
ぇー。まあ、そんな感じなんだけど、いよいよ本題ですよ。
はい。
まあ、クラカタウが噴火して、
はい。
数週間して、ようやく噴火が収まったんだよ。
はい。
で、一つだった島はもうほとんど吹き飛んだってさ。で、なんとか残ったのはもうちっちゃな三つの島だけ。
はい。
うん。で、それがもうみんな軽石とか火山灰に埋もれちゃってさ。
はい。
で、せっかくたくさんね、生き物が住んでた島だったのに。
はい。
全部の生き物が死に絶えてしまった。でも、クラカタウのさ、写真、ちょっとなんか、見た、見たやね。
はいはい、見ました。
どう？
結構緑がいっぱいありますよね。
うん。そうだね。
海岸沿いとか。山はね、すごい地肌が見えてるんですけど。
そう、自然が蘇ってるんですよ。
はい。
そう、だから、緑もあるし、もう、鳥も虫もいるしね。
はい。
気にならない？
どうしてここまで復活したのか？
そう、ゼロの状態から、どうやって生き物が戻ってきたのか。はい、ね、うん。
はい。
まずね、
はい。
オランダの調査隊がね、
はい。
その噴火してから1年ぐらいだったかな、
うん。
現地入りして、その調査するんですよ。
はい、はい。
生き物は全然いなかったんですよ。
ほう。
1年目はまあまあいないと。
はい。
で、その9ヶ月してから、今度はフランスの科学者チームが上陸するんだけど、
はい。
小さな雲を1匹発見しただけで、いくら探しても他に生き物の兆候は見当たらなかったっていう報告書を残してるんですよ。
はあ、むしろその雲がいたことが不思議ですね。
だよね。うん。
はい。
ほんとどうやって渡ってきたか。ね。
はい。
クラカタウから一番近い島にもね、10キロあるんですよ。
はい、はい。
さあ、どうやって渡ってきたと思います？
記者の背中にくっついてきた。
記者？
あの、記者さん、記者さん？学者さん？
ああ、そうかそうかそうか。船で渡るから、その、後ろにピョンってついてきて、はい、その、上に乗っかってきて。
それを見つけた。
あ、こいつクマやみたいな。自作自演っぽいな、なんか。どうやらね、そのクモってさ。
はい。
糸を使って、その、遠くまで飛べるらしいの。
え、10キロも？
10キロどころじゃない。あのね、糸でさ、
はい。
その、タンポポの綿毛みたいなもん作るの。
へぇ
ー。したら、はいはい、それで、言うたら風が吹いたら、どんどん高く舞い上がって、
はい。
気流に乗るんですよ。
はい。
で、気流に乗っていったら、ものすごい遠くまで飛ぶんですよ。
へぇー。そんなに飛べるんですね。
そうそう。これでヒマラヤ山脈を越えるっていうこともあるらしいよ。
寒い。
寒いよね。そうだね。どうやって寒さに耐えれるのか、出せさっきと。
本当ですよ。へ
ぇー。そう。でね、気流がその動いている、その、まあ、大体上空1000メーターぐらいまでって、
はい、はい。
あの、実は昆虫とかバクテリアとかの菌類の胞子だったりとか、
はい。
あとは植物の種子だったりとかが、
はい。
気流に乗って漂ってる、みたいなんですよ。
はい、はい。
よく見たらね。
はい。
そうやって移動してるらしいよ。
なるほど。あと、鳥にくっついて飛ばされてくるっていうのは、
うんうん。
聞いたことがあったんですけど。
ああ、ありそうだね。
うん。
そうだね。鳥の、羽毛とかに、その、植物の種がついてるとか。
はい。
あるかもしれないもんね。
ね。はい。
じゃあ、生物調査もうちょっと続けると。
はい。
1886年、噴火から3年後。
はい。
ここでなんと。
はい。
26種類の植物が確認されました。
おー。すごい。
すごいですね。復活してきてますね。
はい。
で、これらはね、まあ、種子が風で運ばれてくるようなタイプの植物なんですよ。
はい、はい。
あの、タンポポの綿毛みたいなね。
うん、うん、うん。1897
年、30年後かな。 64種類。
おー、増えた。
増えた。ね、はい、1906年には108種。
おー、はい。
そして、1934年には271種類になったんですよ。
おー、すごーい。
しかもね、
はい。
この1934年頃になると、
はい。
ある変化が起こるんですよ。
はい、変化。
草とか花だけだったのが、
はい。
あるものが現れます。何でしょう？
木？
木が現れる。
はぁ。
そんだけね、植物の層が厚くなったってことだね。あとは、1933年には、アミメニシキヘビが目撃されたんですよ。
ヘビ？
ヘビ。ね。
はい。
でっかいヘビですよ。10メーターぐらいあるヘビなんですよ。
そうですよね。ニシキヘビですもんね。
そうそうそう。世界最大。
どうやってきたの？
そう、どうやってきたんだろうね、あれね。
はい、
うん。泳いできたんかな。ヘビは泳いでたんだけど。で、さらに。噴火から100年の、1984年から85年にかけては、
うん、はい、
オーストラリアの生物学者が調査したんだけど、そしたらね、
はい、
陸生鳥類、鳥だね、
はいはい、
30種類、
ほ
ー、コウモリ9種類、
はい、
ネズミ類2種、
はい、
爬虫類9種が住み着いてた。
本当にみんなどうやってきたのって感じですね。
そうだね。はい、で、さらに昆虫などの無脊椎動物は600種いたし、あと鳥類は、鳥じゃなくて昆虫の蝶は39種類確認されたんですよ。
はいはい、へー。調べる人もすごいけど。
いや、ほんとほんと。ね。さあ、賑やかになってきましたよ。
はい。はい、
さあ、どんなルートでやってきたかなんだけど、
はい。
まず、コウモリとか、
はい。
鳥類はね、まあ、
はい。
これは空飛んでくるのは想像つくよね。うん、
はい。
トカゲとか、ヘビは海を泳いでやってくる。
はい。
まあ、ネズミとかは、その、流木に乗って、なんか漂流して流れ着いたって言われてるんだよね。
へー。すごい。はい。
すごいね。
はい。
まあ、こんな感じで、その、クラカタウには、まあ、動植物が、まあ、たくさん戻ってきたんだけど、
はい。
でも、他の周辺の島と比べてみて、見ると、
はい。
まだまだ、生物の多様性は少ないんですよ。
まあ、まあね。
まあ、多分、噴火前は、このね、100倍ぐらいの種類はあったかもしれないからね。
そうですね、きっとね。
多分。
はい。
だから、生態系が元に戻るにはね、まだまだ時間かかるんですよ。
完全には戻らないかもしれませんしね。
そう、完全に戻らないかもしれんし、まあ、やっぱ元と同じようになるとは限らないもんね。
そうですね。
でもまあ、やっぱり、いろんなとこで噴火が起きて、その、動植物が、まあ、徹底的に破壊されても、
うん、
その、何百年も時間かけて、生態系を回復してきたってことが、やっぱ、地球が誕生してからさ、
はい、
何万回も繰り返しされてきたじゃないですか、
うんうん、ここに限らずですよね。
そうそうそうそうね、うんうん、はい、もうこれからも繰り返されていくことなんだからね、
はいはい、
うん、そう思うと本当なんかそういう自然のその大災害で破壊されたけどまた蘇ってっていうなんかその時間の一部を、
はい、
なんか見れたような気がして、すごいなって思う。
地球の自己修復みたいな
感
じですかね。そうそうそ
うそう。うん。自分で直していって、さあ。
はい。はい。
その、さっき触れなかったんだけど、
はい。
三つに割れたそのクラカタウなんだけど、
はい。
実はその、1927年に、
はい。
三つの島の真ん中の海底で、
はい。
噴火が起こって島が誕生したんですよ。
はい。
その名前が、
はい。
アナク・クラカタウ島っていう島がなんですよ。
は、はい、はい。
うん。
隣にありますね。
そうそうそうそう、ね。まあ、クラカタウの息子って意味なんだけどね。
はい。
まあ、これがね、 毎年ね、標高が高くなっていくんですよ。
はあ、なるほど。はい。
もう毎年その標高が4メーターから6メーターぐらい上がるの。
うん。じゃあ、そのうちね、うん、その周りの島ともくっついちゃうかもしれませんね。
ああ、そうだね。島がずーっと下の方から現れてきて合体っていうのもあるかもしれないね。
ね。また元の島に。
うん。
うん、
ちなみに、このアナカクラカタウ島の標高は、
はい、
1927年で9メーター。
うんうん、はい。
1933年で67メーター。50年で138メーター。
はい。
77年で181メーター。
うん。
92年で250メーター。で、2005年で300メーターまで行くんですよ。
へぇー、300を超えたんですか？
そうですよ。
すごいな。
結構、300メーター、そこそこ大きい山まで、たった100年で、80年ぐらいになっちゃうっていうのはすごいよね。
ねえ。
うん。
そんだけ噴出してるってことですもんね。
そうそうそうそう。でもね。
はい。
2018年ね。
はい。
大噴火したんですよ。
はあ。
これがね、一番高い時で標高338メーターあったんだけど。
はい。
山が崩壊しちゃってさ。
はい。
標高110メーターまで崩れ落ちんの。
あららら。
崩れ落ちた山っていうのがね、海にドボーンって落ちるわけだから。
はい。
したら、また大津波が起こるんですよ。
はあ。うん。はいはい。
2018年の時は、まあ、津波の高さが3から4メーターで、
はい。
で、その澄んだ海峡で、死者426名って大きな被害出したんで、
はい。
まあ、このね、クラカタウの息子って言われてるアナククラカタウもね、
はい。
父親クラカタウにもう本当負けず暴れん坊なんですよ。
まあね、しょうがないですけどね。
うん。まあまあ、昔からね、記録されてから、もう何十回と噴火を起こしているようなとこだからさ、うん。
はい。
噴火伝説は続くんだろうけどね。
うん、うん、うん。
現在進行形の話もう一つしましょうよ。
はい、はい。
西之島ですよ。
うん、はい。
西之島。日本の話ですよ。そう、はいはい、今度は。
そうでしたね。
西之島。まあ今は、なんだっけ、東京都の、あれはなんて言ったらいいのかな、はい、その小笠原諸島の
小笠原
なのかな、はい、あの辺は。
あ、小笠原村って書いてありますよ。
まあその辺からちょっと離れたところにある、
はい、
西之島って今無人島があるんだけど、
はい、
ここは本当2010年代になってからもう言ったら大規模な噴火が起こっちゃって、
はい、
でこれもともとさ、1973年に最初噴火してできた島なんだけど、
はい。
それ以降も、あと2010年代にそのドカンドカンって噴火して、
はい。
その時その、2010年代の新しい島っていうので、なんか、西之島、新島っていうのができたみたいなのね。
はい、はい。
うん。で、その時に言うたら、古かった方の西之島っていうのが、なんか、飲み込まれちゃって。
はい。
その当時、なんかその、大噴火が起こった当時って、あの時も、なんか、植物とか動物とかみんな全滅した、みたいなことがあったんだってね。
はぁ、はい。そう、今、結構まん丸い島なんですけど。
うん。
私ニュース最初に見た時はもうちょっとひょうたんみたいな形だった気がしたんだけどなって今ちょっと思ってたんですけど。
そうだね。
私、好きな鳥類学者さんがいて、
お、う
ん、鳥類の研究者、鳥の研究者さんなんですけど、
うんうん、
川上先生っていう方が、
うん、
なんかここを調査に来てきたことあるよっていうのを、本にされてて、
うんほう、
それを読んだことがあるんですね。
うんうんうん、
で、その73年にできて鳥がいたんだけど、
うん、
噴火でほぼほぼ、
うん、
噴出物で覆われてしまった時に、
うん、
それでも2羽残ってたって言ったのかな。
2羽残ったのがすごいな、
うん。はい。で、もう本当に崖の壁面に張り付くみたいにして残ってたって。
うわぁ、ギリギリだ。
はい。で、また元に戻って、海鳥みたいなのが、うん、今、何羽いたって書いてあったかな。 なんかそんなの読みました。
すごいな。
ね。
なんか、まあ最近、ね、ドローンがあるからさ。
はい。
3年ぐらい前の、その正月の特番みたいなんで、
はい。
ドローンで西之島を見てみたよ、みたいな番組があってさ。
はい。
あの時になんかその、生物でなんか、カモメの仲間みたいなやつが、ちょっといた、みたいな感じがあって、
はい。
うん。で、なんだったかな、植物はあったかな、なんか、苔みたいなのがちょっとあったとかなんか、だったような気がするんですよ。
はい。
で、そっから、後になって、まあ言うたら、植物、その、苔じゃない方の普通の、草とかみたいなのがちょっと生え始めたりとかして、
はい。
で、鳥とかも、なんか出てきたりとかして、みたいな、らしいんだけど、なんかそれもまた、落ち着いたと思ったら、なんか別の噴火があって、それにちょっと飲み込まれたりみたいなとか、あったんかな、確か。
なんか、そっくりはしちゃうんですけど、
うん。
地球にとってはきっと普通なんでしょうね。
そうだね。ほんと、長い年月にしてみれば、もう当たり前のことなんだろうけど。
はい。
いや、でもね、もうほんと地球の年齢のほんと、1万分の1も生きてない、その人間からしたらさ、
はい。
こういう島が誕生して、その、
はい。
なんかその生物がその現れては消えて、また復活してみたいなのを見れるのって、
うん。
ほ
ん
となかなかないことだからさ。
そうですね。
それ、やっぱ、すごい貴重だなって思うんですよ。
うん、はい、はい。
まあ、それと、100年前のそのクラカタウの大噴火とその復活っていうのを見てたら、
はい、
なんか西之島も将来何百年かさ、100年ぐらい先は、
はい。
緑豊かな島になっていくのかな、みたいな。
うん、うん。
うん。なんか楽しみですね。
そうですね。
うん。という感じで、ね。
はい。
火山は未知の可能性を秘めているっていう、
はい、
そういうなんかものなんですか。ちょっとなかなかまとまりにくいな。なんかそういった、
うん、
人に恵みを与えるけれど恐れられて、でも人とかその生命を滅ぼしてしまうけど、同時にそれでもなんか生き物っていうのはたくましく生きていくっていうね、
うんうん
うん、そういうのを見たら。やっぱり自然の可能性ってやっぱりすごいなって思う。なんか、そういうのを、なんか見せつけられたなーって気がしますね。
はーい。
というわけで、ね、
はい。
火山のシリーズはね、今回で終わりです。はい。
はい。
ね、また次回は別シリーズになりますんでね。
はい。はい。
じゃ、ちょっとお便りちょっと紹介しようかな。
はい。
石坂慎吾さん。初めてですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ポッドキャストで奥地の声を聞き始めた、奥地の魅力の、生活や文化、農業などいろいろ紹介してくれてる。秘境、源流、奥地、未開拓、未踏。これらのキーワードは昔から人を引きつけるパワーワード。そして各地とも個性的で特徴があるということでした。ありがとうございます。
はーい。
ね、
うん。
パワーワードですと。うん。
そうですね。
奥地っていう言葉は、
はい。
僕がやっぱり最初に思い浮かぶのは、本当例えばアマゾンの奥地に探検に行って、謎の異民族に会ったぞみたいな。
はいはい。
なんか昔そういうのあったじゃないですか、多分。
ありましたね。
うん、物珍しさでちょっとそれを言うてしまうのは、ちょっと向こうの方にはあんまり印象は良くないかもしらんけど、
はい。
でも、惹かれちゃうんだもん、やっぱり。パワーワードやなって感じますよ。
うん、うん、
どうです奥地の印象。
私もね、その番組は昔、なんかチラチラ見ていた気がするんですけど、
うん。
なんだろう。怖いとこだなってその番組見てた時はね、思ってたんです。
確かにね。
何ピラルクに襲われてみたり。
すごいな。
うん、蛇が落ちてきたり。
それ、誰かスタッフが仕掛けてるっていう噂もあるんだけど。
歌がありましたもんね。
あったもんね。
そう。で、まあ、それも、その方そのものは、それはエンターテインメントだからって言い切って、やってらっしゃったのはやってらっしゃったんですけど。
うん。うん
そうやって、 興味を持たせてくれたり、入り口を作ってくれたりしてたのかなとは思うんですよね。
うん、そうだよね。
ね。で、本当はそれを、なんだろうな、うん、あの、未開の地だからって、バカにしたり笑ったりしないで、
うん、
そういうところがあるんだっていう知識をくれるもの、
うんうんうんうん、
とか、あの、ああ、こんなところがあったんだ、こんな文化があったんだっていう、
うん、
そのちょっとワクワクする気持ちっていうのは、わかる気がするんですよね。
うん、そうだね。だから、子供の頃とか、まあ、もうちょっとあの、大学生、まあ、社会人になってからもだけど、やっぱり海外の文化に憧れるってあるんですよ。
はい。
そこにはね、やっぱりあの、まあ、自分がやっぱりあの、今生きてて、なんか満たされないなとか、なんか閉塞感あるなっていうのがあると思うんだけど、
はい。
なんかそれをその、海外に行ったら、あるいはその、まあ、奥地だったりとかそういうとこに行ったらなんか変えてくれるんじゃないかなっていう、期待感っていうのがあったんですよ。
うん、
そういうのを持って見てたなっていう印象はどっかにあったんですよ。ある意味憧れっていうんですかね。
うんうん、
なんか自分の中に、まあ、あの、いろんな好奇心とか憧れとか、なんかそういうのが本当にある限り、はい、奥地って言われるところは本当に輝きを増してくるんだと思うんですよ。
うんうん、
どんどん紹介したい。
はい。してください。
うん。ね。はい、お楽しみに。
はい。
うん。キイチさん。
はい。
湯治場の話。うん。
はい。
まだまだ知らない温泉がたくさん紹介されて勉強になります。自炊場のある宿に連泊して、野菜を茹でて食べ、心穏やかに過ごしてみたい。湯の峰温泉。これは和歌山県のキー半島だかな。
はい。
湯の峰温泉で体験してから、ゆず酢を使って卵や芋などを茹でて食べることが楽しみになりましたということですが。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。温泉ほんと奥深いですよね。
ね。
一筋縄じゃいかないようなとこっていうのは、
うん。
本当に多々あってですね。
はい。
いろんな温泉場があるんだと思うんですけど。
はい。
今、なんかいろんなとこに行ってそのお気に入りの温泉場っていうのを見つけて、
うん、
慣れてきたら、あの、長期滞在してみたいなって思うんですよ。
うんうんうん、ですよね。
うん。
うん、
なんかそんな、あの、憧れの温泉旅ってあります？
ない。
なんでや。温泉にそんなに憧れがない。
あ、なんだろう。お外に憧れがないから。
うちに風呂があったら、
うん、お家でいいです。
お家に風呂引きましょう。うん。
はい。
湯の峰温泉、はい、何？
いや、そう、湯の峰温泉なんですけどね。
うん。
今日テレビで見たんです。
え、やってたの？
さ、あの、
マジ？
あの、99人の壁が、
あれで？
その、旅行特集とかで、ちょうどあの、うん、温泉大好きな人がいらっしゃって、
いるよね、
問題が出てきたんですよ。
うん、うん。
で、湯の峰温泉の、あの、一番そこの方にあるつぼ湯っていうところが問題に出てきてて、
うんうん
うん、私、キチさんにこれね、湯の峰温泉聞いて、
うん、
ちょっと見てたので、テレビに向かって、あーとか言っちゃって。
おー、よかったやん。
家族が、何、なんで知ってんの？え、言えないんだけど知ってる。変な顔されました。
言わないけど知ってる。いや、あるよ、あるよ。うん、あるあるあるある。
あと、豊富温泉も出てきましたよ。
豊富温泉すごいよ。
そう、あの、石油の浮いてるの見ました。
あの、本当に、あのね、すごく、あのね、前、その、入った時に、
はい、
本当にね、灯油の匂いするし、あの、なんか、ツルツルになるの。
はい。
豊富温泉の源泉みたいなところでさ、
はい、はい、
その、油が取れるんよ。
はい。
取れた油っていうのが、もろ灯油でさ、なんていうの、はい、あの、シャンプーを入れる、あの、容器に、
はい、
もう真っ黒な灯油みたいなのが収まってんの。それをちょっとあのご自由にお使いください的な感じで、
はい、
その肌に塗ってみてくださいみたいな感じでね、
はい、
置いてあるんですよ。
へー、いやーすごいですよね。
あ、でもね、アトピーとかあのあれ皮膚の病気にすごい効くんよ。
ね、って言ってましたね。
そうそうそう、あの 実際にその、そこの温泉で、なんか話してた人が、
はい。
なんかずっとその湯治で利用してる人でさ、
はい。
油を塗ってるとその皮膚の乾燥とか予防してくれるんだって。
うんうんうん。はい。
そう、昔からなんかそういう、例えば椿油を、皮膚に塗るとかさ、
はい。
なんかそういうので乾燥とかカサカサとか予防してくれるとか言うんだけど、
はい。
それがね、お風呂に入って、
うん。
上がったら、ま、その、油のぬるぬる成分っていうのが持続するわけやから。
はい。
それで、ずっとその、お肌の乾燥してない状態っていうのが持続するらしくてさ。
はい。
皮膚の病気に効くんだって。
ちょっと遠いな
ぁ。まあ、稚内の近くだもんね。むちゃくちゃ遠いよ。
そうですね。
寒い。楽しいですよ。
ね。
うん。温泉はね、いろいろ調べると楽しいですよ、ほんとね。というわけでね、
はい、
皆さんからお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん紹介お願いします。
はい。お口の声では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスはお口ボイス @gmail.com okuchivoice@gmail.com です。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープにお口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。まあ、そんなわけで、火山シリーズはね、今週までなんですけれど、
はい。
次回から、新シリーズ始まります。
はい。
今が、旬です。今が旬なものをね、やりたいと思います。
はい、わかりました。
という感じでね、お口の声をお送りしました。お相手は、宮川ステ太郎ことステイと、
ちはやでした。
はい、それでは皆さん、さよなら、バイバイ。
さよなら。